皆さんこんにちは。エピソード7、今回のゲストは富山出身のガラスアーティスト広瀬恵美さんです。ガラスから繊細なアートワークを展開して表現する手法で着実に積み重ねていく真の強さが感じられる方です。今回は個展で一緒にコラボされた青沼さんとのセッションもお楽しみください。
はい、そう、今日はね、4つのことについて伺っていきたいと思ってます。そうで、順番がちょっと変なんですけど、僕がどうしても最初に聞きたかったことがあって、まず個展お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
僕は初日に行かせてもらったんですけど、すごい楽しくて。
あ、よかった
です。うん、1ヶ月やられましたけど、何かこう収穫とか感じたことってありました？結構コロナ禍の中でやって、いろんな気づきがあったんじゃないかなと僕は思ってたんですけど。
やっぱり東京の久しぶりの展示で、人、お客様自体はすごいたくさん来たっていうわけでは多分ないと思うんですけど、うん、やっぱりすごくこの状況下で来てくださる方なので、みんな見たいっていう思いが強くて、それぞれ楽しんでくれたなっていう印象がすごい強いのと、作品がすごい繊細なので、うん、運べるかどうかがかなり不安だった部分が大きくて、それを今回クリアできたというか、輸送とか梱包とか全てクリアして、ちゃんと無事に全部が並んだってこと自体が勉強になったなって思ってて、
なんかどこかの映像で、撤収の時かな、撮ってるところを、全部、搬出しようとしてるところを見られてましたけど、すごい繊細な作業ですよね。
そうですね、一個一個部品というか、パーツを組み上げていってたので、うん、逆に形を組んで運ぶよりも、パーツで持っていった方が、この作品は強いというか、柔軟性が生きたまま運べるので、うん、気にかなってたかなと思って。
で、僕、ちょっとお話、その時させてもらって、
はい、
まず一番、なるほどなと思ったのが、タイトルがすごい粋ですよね。意識の向こう、で、向こう、自分のなんか今までのこの固定概念を、はい、壊して物事を見ていくっていうメッセージ性があって、うん、
はい、
なんかそこで、あ、なるほど、ちょっとそういう、まあこんな時期だし、今までの考え方を抜きにして見てみようって思ったら、すごいいろんな発見があって、
はい、
で結構面白い。中でも僕やっぱまあひろしさんが結構赤をテーマカラーにされてる、はい、でそれが一部の人は自分の血液みたいっていう人もいたり、
うん、
あとはスケッチをされてたと思うんですけど、スケッチが、
はい、
すごくなんていうのかな、自分のなんかこの頭の中でこう何かを描いた時のそのドラフトのような絵だなっていうふうに言ったと思うんですけど、はい、それがすごくなんかいろんなことを描写していて、僕はね、いろんな自分のなんか内面的なところでね、気づきがねあったような気がしたんですよね。青沼さんとコラボされていましたけれども、
はい、
これこちらとあとグラスですよね。
そうですね、
うん、青沼さん、これ僕ちょっと今日言いたいことがあったんですけど、
はい、
このガラスとコラボすると余計建築に見えません？綿毛が、
なんかそもそも、こう、なんだろう、今、ヒロスさんの作品の、このスパイラルになってるような状態、
うんうん、
ものって、本当は一回作りたいなと思ってたんですよ、形状として。
そうなんですか。
それが自身が本当に伝えてる感じがするじゃないですか、
うん、
構造として。なんかやっぱりこう、どうしてもこう平面で立ち上げていくと、うん、まあ、水平の面しかやっぱこう出てこないで、うん、また家ってもっとふわふわっとこう広がっていくものなんですよね、形としても。
うんうん、
それがなかなか作れなかったんですけど、ピロさんのこの作品の形を見るに、やっぱりこう、私がこう、なんだろう、作品自体も軽そうだから、ガラスに見えないぐらい軽そうだから、やっぱりそれが、もっと相性がいいなって。
なんか躍動感がありますよね。
躍動感があるし、あとはこう、なんだろうな、純粋に多分、造形としての相性がすごく良かったんだろうなと思って。まあなんか、見た人は一瞬何かわかんない。てかまあ、そっちの実態もぼやーっとしてるんですよ。あの、ガラスの方も、広瀬のガラスの方も、僕のおたげの方も、おたげを植えたことですごい、だその一つ、表情として増えてる。ちょっとフォーカスが合わない感じの作品で、まあ、相性が良かったのかなと思いますけどね。うん、すごく。
ね、今一度写真見てみたら、すごい、これなんか、お城っていうか、なんか宮殿みたいなね、僕はね、あの、感じを受けましたけどね。ヒロシさんはどうでしたか、一緒にやってみて。
あ、なんか、神奈川で個展されてた時に、初めて作品見たんですけど、その時から、構造体がすごい、自分の作品に似てるなって思いながら見てて、自分も作るときに繊細さとか強さみたいなのの相反するものとかも考えながら見てたので、まさかつながってこういうふうにコラボできるとか思ってなくて、結構良かったなと思って、
とのことです。
あの当時アナザーの個展っていうのは、ディーゴさんからご紹介いただいて、あの、おもつさんとの。で、それアナザー2年前、あ、何年前だっけ、2年前かなにやったんですけど、その時たまたま広瀬がいらっしゃってて、
うーん、
しか最初なかったんですけど、今回、あの、ディーゴさんの方から、広瀬さんの方がやるんだけど、作品のコラボしないってお声掛けいただいて、で、その時には来ていただいたの広瀬さんかって、やっとそこで繋がって、だから本当、
そういうご縁だったんですか。
そういうご縁なんですよ。
じゃあその時は直接話してないんですか。
若干話しましたけどね。
話しました。したけど、自分は覚えられてると思ってなくて。わかんないだろうなみたいな感じ。
でもここまで一緒にコラボできるのすごくないですか。
びっくりしました。
うん、びっくりしましたね。
ね、多分だからね、言われてる通り何かこう通じるものがあったからね。
多分それをあの立原さんってそのディエゴの立原さんが感じてくださってたのかなっていう部分が、
ね。すごいコーディネートですよね。いろいろ分かった上でやってるっていうね。
ありがたいですね。今こう作品写真が目の前にありますけど、
うん、
これをなんか絵に描いてくださいって結構描けないんですよ。
描けない。
描けなさがすごく良くて、
うん、
写真で見ても実際どうなってるか分かんないんですよ。
ねえ、
それがなんかその姿として曖昧だけどしっかり立ってるその構造感と、まあ相反する部分の美しさみたいなのがすごく際立ってるなっていうのが、コラボしてよかったんですけど、うん、まさにそう、ヒロさんの作品だけでももうもはやどうやって立ってるのかわかんない。それは輪郭をぼやかせる綿毛があることによってさらにわかんなくなってるっていう、うん、姿をしたいと思う
ね。あと今回のコラボといえば、ヒロシさんが初めてですか、アトリエラジオに出たの。
初めてです。
あの3人の世界観にあの入ってみてどうでしたか。
いや、もう全くなんか役に立ってない感じがした。
面白い雰囲気でしたね。
初めてだったのと、
うん、
どうしていいかわかんないのと、なんか緊張と人見知りが全部発揮された。
本領発揮。
すいません、あの料理は本当に お騒がせしましたって。
いやいやいや、すごいおかげさまでっていう、こう宣伝をしていただいて、すごいアトリエラジオ効果でたくさんお客さんも来てくださっちゃって、うんですけど、私が全然発揮できてないっていう。
でも逆になんかちょっともうちょっと知りたくなったかもしれないですよ。実際に自分で行ってちゃんと話してみようって思ったかもしれないよね。
ガンガンこう進行するもんだからね、ヒロシさん、なんか、ね、ちょっとすいませんでした。
いやいやいや、だけどね、僕、あれ見てて、アーノさんが最後仕上げに、そのコラボ作品の仕上げをしてたでしょ。
はいはいはい。
あれ見てね、欲しくなりましたよ。
買ってくださいよ、じ
ゃあ。買います、買います。いいですか、買って。
ぜひぜひ、まだ、あれ、僕の個展でまだ販売してますんで。
うんうん。ちょっと、月末ぐらいにちょっと、買いたいなって思ってて。だから、ああやって、やっぱ、作品を見せてくれる、作り過程を見せてくれると、ね、やっぱりちょっと、どうしても、普通に、大衆的な、街中で売ってる商品よりは高いじゃないですか。だけど、その過程とか、ね、どういうふうに考えてやってるかとかを聞きながら思うと、それだけね、価値があるなって、僕はね、感じたんですよね。
まあ、広瀬さんの作品とか、本当に作り方が見たくて。
そう。
そう、だから実際ね、現地にね、もう本当に映ったら見に行きたいなって思って、と思ってるんですけど。
うん。
なんだ、ま、ぜひ。
作りましょうというか、作りたいですね。
なんか今回僕全然わかんないからいろいろ調べてたんですよ。ガラス工芸とか。そしたら結構いろんなアーティストの人が、まあ、その工芸家の人が自分の作り過程を映像にしてね、最後こう作品が出来上がる姿を撮影してるんですよね。それ見たらどんだけ日々どこにでもあるガラスがこんな大変な作業なのかって思うとね、それ写すだけで多分買う人いるよなって思うんですよね。だって目の前にいつもあるから当たり前だと思うじゃないですか。
そうですね、
うん、でもこんなに危険で、もしかしたらすごい繊細で、
うん、
ってだけで買いますよね。僕は買うかな。
私の作品買ってるんですけど、
うん、
やっぱりなんか魅力的なのがその壊れそうっていうのがいいんですよ、
うん、
ガラスってで割れるってことがあるんですよね、
うんうん、
違うのはそこになんかその透明っていうなんかもう本当にあるのかないのかっていうその曖昧な部分がすごく綺麗だなって思っていつも見てるんですけど、
うん
うん、でもガラス、ヒロシさんはどういう過程でこの作品を作っていったのか気になるんですけど、繊細な、透明なガラスがさらに繊細になっちゃってるわけじゃないですか、ね、話として、
はい、
ちなみにちょっと素人目線で僕調べたんですけど、ホットワーク、コールドワークっていうのがあるっていうのを勉強しまして。
はい、
ヒロシさんは今この中で言うとどういうところがメインでやられてるんですか。
私はホットワークです。
うんうんうん、
ワークにプラスキルンワークが入ってきてます。
あ、じゃあ窯の中でいろいろまあ形を変形させたりとかするのがメインっていう。
そうですね。素材はホットワークで作って、うん、最後の構成はキルンワークでする。
で、この前青沼さんが最後その仕上げてたのはこのコールドワークってやつですか？
コールドワークになります。
おお。なんかその映像を見てたら皆さん全部やってるんですよね。この4つのいろんな手法を使って何が起こってるのか分かんないなと思ったんですけど、じゃあヒロシさんは結構キルンワークとかがメインでやられ
て、そうですね。
ちょっと素人の意見は割で、そこでまあなんかどういう風にどういうポリシーとかどういうことを気をつけて作られてるかっていうのをちょっとね、安野さん気になってたことを聞いていきたいんですけど、
もともと戦場の細いガラスが可愛いなって思って、 か、私ガラスを始めたのはすごい適当じゃないんですけど、ガラスが大好きで始めたわけじゃなくて、ガラスってどんな素材なんだろうなくらいで始めたので、もう見たことないものはとにかく見たくて、でいろいろやっていくうちに、あ、細くなるんだとか、糸みたいに柔らかいんだっていうのに気づいて、それを生かした線で作品を作ると平面的なものが生まれるので、壁の作品だったりとか、そういうものを長年作ってきて、でもいつか立体にしたいっていう思いがあって、それがコイルに変わっていってて、コイルの形状自体も、まあ、実際伸ばしたら一本の線だなっていう感覚でいるので、コイル形状だけど線の一種っていう風に捉えて制作しています。
なんか結構ガラスを扱う人が今多分言われたことと同じような感じだと思うんですけど、その型にはまらずに自由に表現できるとか、あとはすごい硬いようで柔らかい素材がすごく魅力的だとか、透明なところがいいとか、すぐ壊れてしまうところがいいとか、そういうことを言われてる人もいましたけど、なんかその辺通じるところがあるような気がしました、今の話。もともとあれですよね、なんか親がガラスやってみたらっていう風に。
ああ、そう。まあ、こういう学校富山にあるよって教えてもらって、
うんうん、
たまたま友達が通ってて、
うんうん、
どうって聞いたら面白いよって言われたので、じゃあ行こっかなみたいな感じ。
結構軽いですね。
結構軽いですよね。
でも富山ってガラスの街って言われてるんじゃない、あと山がです、山をテーマになんかいろんな行政が力を入れて、
そうですね、富山市がガラスを押し出して、産業として
ね、なんかいろんな活動をする中で、確か広瀬さんは富山ガラス造形研究所っていうところにいたんでしたっけ。
はい、研究所に2年間いました
ね。ガラス工房にはいたんですか。なかった。
ガラス工房にも就職してて、
うんうんうん、
研究所で学んだ後にすぐ隣にある工房に就職して、
うんうん、
この制作部で働いてたんで、
自分の作品を作りながら、はい、まあ、働きながらっていう。
そうですね、働くのがメインで、
うん、
合間に制作もしてなくて、
うんうん、
で工房自体が独立を促してくれる工房で、
うん、
まあ、契約年数があって何年かしたら独立してねっていうところもあって、積極的に人事会もしてるって、
うんうんうん、そう、研究所がすごい楽しそうで、なんか外国人の先生とかワークショップやったり、
はい、すごいインターナショナルな学校で、
ね、なんか雰囲気すごい良くて、みんなで集まってなんかこうね、はい、なんかディスカッションしながらものを作ったり
ですね。
あれ、ジブリともコラボしたんでしたっけ。
ジブリともしました。
で、ヒロさんもやったんですか。
私はやってないんです。でも傍らで見守ってました。
いや、すごい機会だよなと思って。
結構いろんな業種から仕事が来るので、
うんうんうん、ジブリはどこでやるんですか。
ガラス美術館で、ジブリの大博覧展みたいな。
ああ、ごめんなさい。
富山県コラボみたいな感じで、ガラスと一緒にみたいな。
おー、面白そうな場所だなと思って。
うんうん、すごいいいところだ。
そう、全然関係ないけど、いや、ちょっと行ってみたいなとは思ったんです。あと僕のすごい浅い調べを聞いてもらってもいいですか。なんかヨシさん、ガラスって、
はい、
こう歴史とか勉強されたことあるんですか。
歴史、
うん、
ないです。
いやなんかね、じゃあちょっとなんかすごい間違ったら教えてほしいんですけど、なんか日本にあのガラスという文化が来たのはあの弥生時代で、それがビーズの
、
とかだったらしいんですね。でそこからあの、まあ、月日が経って、実際にその熱、まあ、加工したり、ね、まあ、熱を使って、本当に今あるガラスのような形になったのが江戸時代って言われてるらしいんですね。でも江戸時代の時ってこういう海があるところ、要は外国の文化が入ってきやすいところが一番栄えたみたいで、まあ小樽、薩摩、江戸、琉球っていうね、スタイルが出てきて、その中でも多分薩摩とか江戸が多分一番人気だったのかな。
うん、
この中で結構好きなやつってあります？
好きなやつ
なさそうだな。
キリコって独特ですよね。
あ、ここに全部が行くところではないんですね。
こう、まあ、勉強はするんですけど、
うんうん、
あんまりハマらなくてですね、キリコ。
うんうん、あ、そうなんだ。まあ、どっちかというと伝統工芸みたいな感じですか？伝統的な。
ね、こっちは日本の伝統工芸で、学校でも教えてもらうのは、こういうカットはチェコの先生に教えてもらうので、
うん、
だって言うと、洋風のカットの方がよくやってて。
あ、そうなんですか。
チェコグラスのカットの方が教えてもらって。
うんうんうんうん、もともと海外から来てるも文化っちゃ文化ですけどね。あれ、ガラスってベネチアが一番有名なんでしたっけ？
ベネチア有名です。
ですよね。
はい。
そうそう、この話をした理由がですね、なんか、もともとね、その江戸時代って、鉛を素材に使っていたから、すごくどっちかというと日用品というより、壊れて、ることが多くて、まあ、もちろん嗜好品のように扱われてたらしいんですよ。というのも、冷ます作業が弱かった、まあ技術がなかったために、あまりその広く広まってなかったらしいんですね。
うん。
うん、だけど、なんか、ちょっとこれ文章で申し訳ないんですけど、だから、珍しいから、どっちかというと珍しいものとして、なんかイベントとかによく見せ物として使われてたらしいんですよ。
うん、
で、その時は、まあ、大衆的に使われるのは明治維新以降なんですけど、その時代の人たちが、今となってね、その壊れそうな、そのガラスというのが、日本人のその感性とか美意識をすごく表現してるという、で、今となってすごく、なんか個性的な魅力だよね、というふうに言われてるらしいんですよ。で、結構その、ヒロシさんって、その細さとか、その儚さをテーマにしてるような感じがしたんで、なんかこの時代にもしかしたらインスピレーションを受けるんじゃないかなって僕は思ったんですよね。
はい、
勝手な推測ですけど。
こんな歴史をちゃんと勉強してなかったから大丈夫。
そう、一応ここまでがね、僕の調べ物です。さあ、ここからフリートークしましょう。そうそう、でもなんかやっぱ時代は繰り返すと言うけど、なんかやっぱそういうことを、まあ、今の現代版としてね、こう、追求されてて、なんかこう、もしかしたらそういうところが通じる部分があるのかな、なんて、僕は思ったんですけど。うん、はい。では、ちょっと、さっきも少し話したんですけど、ひろしさんについてちょっとお話伺っていきたいと思っています。一番最初って僕、履歴を見ると、富山出身で、で、秋田に学校行ったんですよね。デザイン科の学校に行ったんですよ。
はい。
それってなんでなんでしたっけ？
もともと美術の道には進みたくて、
うん。
じゃあ舞台美術やりたかったんですけど、
うん。
舞台美術のある学校って、その時、むさびの空間統計とか、私立しかなくて、
うん。
美大は絶対に国公立じゃないと行かせないって言われて、なんか国公立でとにかく美大探して 入れたのがここだったっていう感じ。
そうなんですか。なんかわざわざ秋田に行ったからすごいなんかそこに、ね、な何かがあるんだろうなって僕は思ってたんですけど、
いやなんか浪人するっていう考えはなくて、うん、とにかくすぐに勉強したかったから、うん、その時入れるところでデザインだったらなんか身になるかなみたいな簡単な考えで行ってたんです。
え、4年間学んで、
あ、2年間です。
2年間ですか。お
ー、秋田の学校もガラスがあって、
うん、
すごい全国的に有名な先生がいるので、なんかガラスやっててここ出身っていうとここからガラスやってるんだねって言われてることなんですけど
違うんですってそうなんだ。え、それで一旦就職しようとしたんだけど、なんかものづくりをしたいと思って先ほどの研究所の方に行かれた、はい、
そうですね。
それはどういう経緯があったんですか。親に話したんですか。どこがきっかけでそういうふうに、なかなか親に見つけてもらうってなかなかないですよね。
編入資格で結構編入先探してたんですけど、うまく合わなくて、編入先もやっぱり国公立で探してたんで、で結局見つからないし富山帰って就職しようと思って、プロダクトデザイン勉強してたんですけど、プロダクトの就職先がないからウェブデザイナーになろうと内定もらって、入るときにそこの社長がもう来てねっていう時のこう面談の時に、君はどちらかというと散らかった子供部屋を片付ける人より何もない部屋に作る方が好きなんじゃないって言われて、なんかすごい心に残って、でも内定書っていうか入りますって契約書も書いた頃に親に急にこういう学校あるよって言われて、ガラスの学校教えてもらっていろいろ考えてもう一回学校行きたいなみたいな感じで。
粋な親だ。それは話してたんですか。なんかちょっとこんなこと言われて自分も確かに悩んでるじゃない、なんか悩んでんだよねみたいな。
いや、一切話してない。全然
なんかかっこいいじゃん。
してないですね。でも、見えてたんですよね、きっと。
すげえ。親に一切相談しなかったよ、俺は。いい親ですね。すごい、それを察知してくれたわけでしょ。
してくれました。
青沼さんは就職の時どうだったんですか。なんか、
まあ、面接が私はありますけどね、大学院に行きたかったけど、まあ、妹が進学するから、これはもう働くべきだろうっていう自己判断で就職した感じ。
なるほど。
だったら大学院に行きたかったなって思ってたんで、
ま
あ、思いながら就職しましたって感じですね。
でも1年半やってその後大学に行くじゃないですか。
そうですね。
あ
の、貯金が溜まったので自分の抱えで行けるっていうのがあって、高いからドロップアウトしちゃいました。
いや、そんなことないですよ。でも僕大学院行ってないんですけど、なんか結構サラリーマンでも30歳手前ぐらいでもう一回大学院行きたいって人いるじゃないですか。やっぱりこうある程度満足するまで学びたいっていう欲は、なんか多分お二人はあると思うんですけど、そういう、どこかでその自分の、満足するところを見つけたかったんですか。
あ、どうですか。
別になんか、満足したいとかじゃなくて、現状が不満だったんで。
そうなんだ。
僕は、むさびるけど、ね、親に高い金払わず美大に行ってるわけじゃない、年間でいくらかかるのって言いたくないぐらいかかってたので、それを経て結局自分が不満な就職をするっていうこと自体親不孝だなって思って、なんかこう 大学院に行きたかったのも、作る機会がやっぱりないんですよ、働いてる。作りたいのに作ってないっていう気持ち悪さ、それは打破しないとって、何がしか自分で自分を作ってるっていうか、それが割と生きてる感が、生命感があって、それを取り戻したくて、まあ、仕事やめて、大学院に行ったっていうところはありますけどね。
でも結果大学院に行って青沼さんは自分で授業を始めたわけじゃないですか。
はい、
ね、だからあれ そこではなんか見えたものがあったんですか。
ないですよ。
ないないけど自立したの。
ないし、いや、そこは助手になりますからよ、4年間。
そっか、うん。
やっと見えたって感じで、いや 何年かかるか分かんないじゃないですか、こういう世界って。
うん、
自分が何を作って食べていくのかとか、うん、何ができるのかも分かんないから、うん、なんか逃げるなら、いくらでも逃げたいんですよ。
うんうんうん、
で中で探して、見つかったら、大文字で。なんかまあなんか僕は大学院に行ったからといって何かを得たっていうよりも、どっちかって言ったら助手の時代に周りに作家がいたりとか、まあいろいろあって、で今も旅の作品作ってるかなって言ったのも助手になってからなんですよ。
確かに僕もずっと音楽に携わる仕事をしたかったんですけど、なんか、うん、で大学時代いろんなね、あのインターンとかなんかイベント自分でやったりとかしてて、将来こっちの方に行きたいなと思ってたんですけど、なんかね踏み出せなくて、あのサラリーマンやってたんですけど、ずっとね、あのこんなことやったらどうかな、こんなことやったらどうかなってずーっと考えて十何年経っちゃいましたでやっと見えてきたから、その自分がこれだって思うことに出会う、巡り合うのってすごい時間と巡り合わせ
もあると思いますよ、
ね。うん、だからそう思うと早かったですね。
いやどうかな、わかんないどうだろう。
でもこの前ね、青沼さんすごい楽しそうでしたよ、三好さんと話してるの。
あ、三好くん、あ、そうですね、彼がいたからもあるでしょうけどね。
うん、
というか今が一番逆に言えば気楽なんだと思いますね。うん、だって作家としてもやっていいし、デザイナーとしてもやっていいし、気にしないよってやっと言ってもらえてる感じがして楽です、ね、
気持ちが。なんか世の中的な制限はあるんだけど、自分たちの中ではリミッターがないじゃないですか。いろんなことやっていいよみたいな、うん、まあ、制限設けてない感じがね、なんか自由に見えましたよ僕は
それがすごく心地いいんですけど、まあ、なんか何かしらしなきゃっていう焦りももちろんあるんですけどね。
うん、
それはすごくいいことかなって、今だったらすごく思えるようになってますけど、そうですね。まあ、どこでしょうかね。ヒロさんどうですかっていう。
ヒロさんは今フリーランスとしても活動してるんですよね。
そうですね。
うん、フリーランスってどうですか？結構厳しい、今、まあ、めちゃくちゃ厳しいと思うけど。
厳しいですね、結構。
今なんかすごいいろんなこと考えてもがかなきゃいけない時期、でももがきすぎてもちょっと要は溺れちゃうしみたいな感じですよね。
うん、
ね。でも今後なんかちょっとちらっと言われてましたけど、ちょっとあの教える方にもなってみたいみたいなことを言われてましたよね。
そうですね、指導ストレッチいうことをしてみたくて、
うん、
なんで一回教育機関とかに出国したいなと思って、うん、
なんかサラリーマンでもそうですけど、教える立場になった方が意外と成長するんですよね。
うん、
自分 あの客観視とかいろんなことが見えて、あ、実はやってる時より教える方が物分かり良くなって成長する、うん、でそこで一番良くないのは自分だったらこうなのにとかって思っちゃうこと、なんか自分がプレイヤーとしてばかりやっちゃうと良くないから、教えるっていう体験すごく いいし重要だし、でもその中で自分のなんかエゴというか自分がやることも忘れちゃいけないっていうなんかジレンマもあるらしいんですけど、うん、安間さんも今前にね教えながら自分でもプレイヤーやってて、
うん、今も教えてますけどね。
あ、そうかそうか、うん、
あのでももう5年間入社やってると、
うん、
それで気づいた部分が多くて、学生っていう立場やけど学生からめちゃくちゃ学ぶんですよ、
うん、
で本当にさっき言ったなんか自分たちが生きてきた時代の後から生まれてる人たちだからさ、
うん、
やっぱり価値観も違うしで考えてることも違うじゃないですか、うん、ここから生まれてくるものとかってもう毎年例えば40何人予約してきてそれと違うわけですよ。そんな贅沢ないじゃないですか。45人新しい学生の45人分のアイデアをね目の前に見れるっていう機会としてはすごくいい、うん、
確かに斬新だよな。
だしだそれがなんかもう僕の中でも改めて消化されるアイデアあ、俺、こういう時代に今生きてんだっていうのがリアルタイムで分かる感じがすごい良かった。
だからちょっとオープンマインデッドになったらすごい楽しい環境ですね。インスピレーションを受けて。
あ、苦労多いですけどね。
うん、まあね、まあね。
あの学生を相手にするっていうのは結構、
うん、
一つになるといかない部分はありますけど、まあ、それ好きだとしても、やっぱりこう、うん、教える、というかまあ特に芸術系の教員なんかそうだと思うけど、やっぱりこう作るものが全員違うんで、
うん、
自分が一回こう自分の考えを押し付けるじゃないけど、まあ、それが、まあ、いるっちゃいるんですけど、そういうことじゃなくてどうやって多様性を受け入れるかみたいなところに結局つくと思うんですよね。まさにさっき
すごいわかる。なんか実は昨日かな、知り合いとお話をしてた時にちょっとねこれ音楽の話なんですけど、あの DJ っていうじゃないですか、あの DJ が曲をつなげる時にね、今20歳ぐらいの子がすごい人気な子がいて、でその子があのジャンルとか歴史とか、まあ、例えばねヒップホップの曲をかけるとその背景とか歴史とかなんか曲の合う合わないとかがすごく分かれるんですね。例えば90年代の曲をかけると90年代の文脈を理解してかけなきゃいけないっていう昔のしきたりがあって、でその子はねもう関係なしにいろんなことをぶっ込んでくるんですよ。でもその年代の子たちはそれがね心地がいいらしくて、要は例えば YouTube とかインターネットでいろんな音楽がこうどんどんどんどん入ってきて、時にはヒップホップの後はテクノとかなんかわかんないけどさ、もう俺らからしたらありえないだけど彼らからしたらもうその新世代の考え方はそう、それがかっこいいみたいないう概念らしくて、うん、あ、もうなんか自分の考え方変えなきゃいけないんだなってその時は思ったんですよね。若干そこの話と通じるところがあって僕は今こんな風に思ってますけど、
やっぱ歴史調べないんですよね僕も正直言って
ね、面倒くさくなっちゃうからね
アートも含めてですけど、歴史を調べて歴史をなぞってやっぱりアートをする方もいるんですよ。
はいはい、
いるし、それが大事だっていうことも分かってるけど、でもそれを知らないから逆に何でもできるし、やっぱあると思うんですね。なんか、まあ、難しいですよ。美術教育っていうのはまたちょっと違う層にあったりするんで、
うん、
一概にこれ答えじゃないし。
まあでも一つの意見ですよね。一つの考え方ですよね。
まあそれがフィットする学生はやっぱり いるし、
うん、
いるし。でもやっぱり工芸っていうのは多分そこに多分手法とかっていうのが関わってくるのに技術とかが関わってくるのかな、ちょっと違うんだろうなって思ってるんですけど、
うん、まあ一方ではさ、こうある一つの型とかものをちゃんと理解してその中から自分なりのものが出てくるんだっていう人もいるわけだから、そうするとやっぱり歴史を学ばなきゃいけないっていうのもあるし、なんかその人によってヒットする手法とかね、プロセスとかそういうのがあるんだろうなって思いますけど、
ヒロシさんなんか特に僕は逆に聞きたいんですけど、
はい、
多分僕もそうなんですけど、ヒロシさんも今歴史初めて聞きましたって話ですけど、
はい、
これ例えばその、あのスプリングの作品とかを初めて作った時のあこれちょっといけるかもっていうこれやりたいかもって思った瞬間の気持ちっていうのをちょっと聞きたくて
気持ちこれでいこうみたいな
これいけんじゃないかって気づくじゃないですか若干こうやってみて、はい、その気持ち聞きたいなんか
何がこのこう瞬間にひらめく瞬間なのかっていうことですか。
できてから、
はい、
で分かったんじゃないかなっていうところが若干しててやってみてみたいな。物ができた時にどういう気持ちになったのか聞きたいっていう。この、なんだろう。かも、それともこれこうしたらもしかして私、作品になるんじゃないかって思えた瞬間みたいな。
あ単純にワクワクしたっていうだけなんですけど、
うんうん
まあ、同じ線を扱っててまずコイルっていうもの自体がガラスでできるとは思ってなくて、まあ、できるんだって思ったらもっと長くしたいとかもっとこうビョンビョンさせてみたいとかそういう欲望が出てきてなんかワクワクが持続したからずっと作品を作ってて、ただコイルの作品がゴールかって言われるとそうではないと思ってて、きっとまだ先はあってその過程であるだろうなとは思ってやってるので、なんかこう満足超満足してるわけではないんですよね。ただこう途中ででもきっと何かあるだろうなって思うから続けてて、でもきっとそう思わせるから人も見てくれるのかなって思ってて、なんかワクワクとかときめきみたいなものがあればある時に覗いてる感じがします。
どうわかる？
こんな回答で大丈夫でしたかね。
多分そうなんだなって思ってて、
はい、
いや、なんか多分綿毛と相性が良かったらそこだと思うんですよ。なんか僕も割とこう、発展途上なところっていうか、
はい、
綿毛もすごいワクワクしてるモチーフなんだけど、
はい、
なると正直、正解が特にないんで、自分の中でも。なのか、それとも、文字なのか、いろんな作品作ってるんですけど。だからこそ何にでもなれる気もするし、っていうところ、うん、なんだろうな、もやっとしたこう存在感っていうか、まあ自信なのか存在感なのか分からない。それがね、合わさった感じがすごく多分、引きなく、特にプラマイゼロみたいな空気に出てるのかなって思って、あの作品の中で。っていうのをちょっとね、もやっと感じたんですけど、すごい聞きたかったんです。ありがとうございます。なんか、はい、個人的に腑に落ちた感じでしょ。
あ、なんか初めて作品見た時の建築のような無機質なようなでも有機的でっていうのにすごい惹かれて、ちょうどあの時コイルを組み始めたばっかりの頃で、なんかすごい感動してだけど自分が足元にも及ばないなって思った瞬間でもあって、
はい、
で、あのギャラリーだったからまたそう思ったというか、なんかギャラリーあの噂覚えてないだろうなって思ったのは、青沼さんがいるのも知らずに行って本人がおだけ植えてなんか調整もしててすごい現場なのに話できないみたいな。
あの時でも僕作品見たの覚えてるんですよ。持ってきたじゃないですか、なんか写真っていうか、ポートフォリオかな。
ポートフォリオでしたっけ。
持ってきてて、
はい、
それをなんか見せてもらった記憶があって、それは覚えてますよ。
なんか、なかったのかな。
いや、違う違う、
あの時多分コイルの作品作り始めて、いろいろこっちの方で受賞とかが続いてたから。
それがいつですか？去年？
2年前。
お
でもその時から、その時に広瀬さん初めてお会いしてて、あの全く別の文脈からディエゴさんの展示が決まってて、
うんうん、
っていうところで、あのそう再会できたんですけど、なんか不思議でね、なんかそういうあったこともちゃんと覚えてるけど忘れてるだろうと思って広瀬さんは
、はい、
そういや変なご縁でやってもらったコラボなんですよ。あの大事なんです。かなりでも多分何かしらやっぱこう作品、まあそのディエゴさんもね、かなりあの作家の自体の作品自体も作ってくれる方だったので、まあ多分そういう意味も捉えながらコラボしたらっておっしゃってくださったんだと思うんですけど、
うん、
でなんかこうやっぱりこうさ最初こう今改めてこういうふうに機会をいただいてこう喋ってますけど、実際そのね、あのコラボして作品が来るまでのやり取りって結構作品送ってもらって僕は植えるだけみたいな感じの空気だったんですよ
そうですね。
だからなんか改めてこう喋ってやっぱそういうふうに回ってんだなっていうのが分かる、すごく面白いなって今思ってますね。
それが狙いです裏の意味はこれです最初意外と話したことがないってお互い言ってたから
そうなんです。
一回話してみたら面白いんじゃないって
ありがとうございます、
ね、最後アヌさん聞いておきたいことありますか？
でもいや、なんか僕は本当に富山に一回行ってみたくて、
うん、
広瀬さんがいらっしゃるうちに。
そうですね、ぜひ。
うん、なんか作りたいとかもあるけど、どっちかっていうと現場を見たくて、作ってるとこやっぱ見たいじゃないですか、リアルで。そう、なんか僕が植えてるところは見てもらってるけど、広瀬さん見たことないから。
確かに、でもほとんど見たことない。
そう、
一回アトリエラジオで撮れませんかね、これ。それ。あの、実際にヒロシさんが作ってるところを。
あのね、ほんと、それ、そういうふうな、あの、配信もやってみたいっちゃやってみたいんですよ。こう、展示が始まってから PR みたいな感じで、あの、させていただくことはあるんですけど、うん、実際に作ってるところっていうのはね、
うん。
アトラジ絡めなくていい、むしろ。
絶対いいと思うんだよね。実際に自分が作ってるところを、あの、撮影して、ね、それだけでも、買う人増えると思うんだよな。
見てるだけで結構勇気いる話なんですよ。あの、僕もあげたくなかったんですけど、あげてるのは、
うん、
あの、その要は、作ってることに対して、ちゃちゃを入れられることなんですよ。とか、その何に使ってるのとか、うん、あんなの大丈夫なのかとか、そんな技術でいいのかって思われるのもちょっと嫌なんで、秘密にした方がいいこともするんですよ。広瀬さんのって僕はなんか今こうやって気になってるのはやっぱどうやって作ってるか分かんないからなんで、
うん、
それをなんか解き明かしにやっぱ見に行きたいんですけど、それが俺、あんま簡単に見れたくない。見れたくないっていうか、それで満足したくない感じ。あの、動画で上がっちゃってて、スパッとこう見れるんだったら、だって終わっちゃうじゃないですか、物事が結構。
あ、
でも、それが実際こう、作ってるところを見学したりとか、体験することによって、なんか自分がちゃんとこうその現場で、あ、熱つっていうか、生物感というか、そこでやってる人、隣も含めて、なんか知れるのが一番多分楽しいんだろうなって思うんで、まあなんか配信しなくても普通に行きたいっていうだけなんですけど。
あのさんもコラボしたし、人となりを知ってるから、もっともっとそのロイヤリティ持ってもっと接してみたい、もっと知りたいっていうところまで行ってるってことだもんね。
それもそうです、もちろんそうで、
うん、
金沢の工房今クローズしてるので。
そうですよね、
実際 来てみてもらうなら富山の高校に行って会う方がいいかなと思います。
今度井村君と一緒に
ぜひ
井村君が多分勝手にアテンドしてくれますよ。
なるほど、じゃあそれをちょっと期待して。
青山さんは、お時間の都合上ここで退出されるということですね。
じゃあすいません、遅刻の方。じゃあそれでは、
はい、ありがとうございます。
はい、それでは、
はい、
ありがとうございます。
はい、パート1はここまでです。初めて3人で収録した回でしたが、広瀬さんと青沼さんのコラボしたアーティスト同士が作品以外の部分でお互いの理解を深める時間に立ち会えたのがすごく印象的な、時間となりました。パート2は少し砕けて、広瀬さんと、一緒に音楽の趣味とか、広瀬さんご自身について少し掘り下げていきたいと思ってます。それではまた次回。